人権擁護委員に森井よし子さん。10月1日付で森井よし子さん、花子金井が法務大臣から人権擁護委員に委嘱されました。任期は3年です。人権擁護委員は地域の方から人権相談を受け、問題解決の手伝いや人権への関心を持ってもらえるような啓発活動もしています。現在人権擁護委員として次の方が活躍しています。花子金井南町、大吾安江さん。小川町、石川貞子さん。学園西町、長谷川正隆さん。小川町、笠原のり子さん。小川町、瀬貫和弘さん。天神町、永井義明さん。人権擁護委員が相談を受け付け、市では日常生活での困りごとやいじめなど人権上の問題などの相談を受け付けています。相談を希望する方は事前に問い合わせ先へ連絡してください。日時、原則第3金曜日午後1時半から4時。問い合わせは市民課です。教育委員会委員に三町明氏を再任。市議会9月定例会で教育委員会委員を市長が任命することについて同意の議決があり、10月1日付で三町明氏が再任されました。任期は令和7年9月30日までの4年間です。また10月1日付で三町明氏が教育庁職務代理者に再度指名されました。教育総務課。令和2年度教育委員会事務の点検評価報告書を公表。地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育委員会はその事務について毎年自ら点検評価を行い、報告書を作成し公表することが義務付けられています。令和2年度分の教育委員会事務の点検評価、学識経験者の意見をまとめた報告書を作成しました。詳しくは市役所1階市政資料コーナー、小平市ホームページでご覧になれます。なお、市政資料コーナーでは一部400円で販売もしています。問い合わせ、教育総務課。令和2年度、施策評価、事務事業評価結果まとまる。市では31の施策とおよそ500の事務事業について、令和2年度の実績をもとに評価し、結果を小平市の行政評価としてまとめました。内容は市役所1階市政資料コーナー、図書館、公民館、東部西部出張所、市民活動支援センター、小平市ホームページでご覧になれます。なお、市政資料コーナーでは一部850円で販売もしています。問い合わせ、制作課。令和2年度計画の推進状況をまとまる。第2期子ども子育て支援事業計画。みんなですくすく感動子育て、笑顔があふれる町小平を目指す第2期小平市子ども子育て支援事業計画。令和2年度から令和6年度の令和2年度における事業の推進状況がまとまりました。内容は市役所1階市政資料コーナー小平市ホームページでご覧になれます。なお、市政資料コーナーでは一部60円で販売もしています。問い合わせ、子育て支援課。小平アクティブプラン21。小平市男女共同参画推進条例に基づき、男女が自分らしく生き生きと暮らす社会の実現を目指す、小平アクティブプラン21第3次小平市男女共同参画推進計画の令和2年度推進状況がまとまりました。男女共同参画推進審議会の意見と合わせて公表しています。内容は市役所1階市民共同男女参画推進課、市役所1階市政資料コーナー、小平市ホームページでご覧になれます。 なお、市政資料コーナー東部西部出張所では一部200円で販売もしています。問い合わせ、市民共同男女参画推進課。審議会などの日程。傍聴する方は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクを着用してください。また自宅で検温し、体調不良の方は傍聴をお控えください。ウェブ会議は委員がテレビ会議システムで出席する会議で、会場のモニターで傍聴できます。なお、インターネットで傍聴はできません。会議録は後日市役所1階市政資料コーナー小平市ホームページでご覧になれます。第2次教育振興基本計画検討委員会。11月4日木曜日午前10時から。場所は市役所6階大会議室。定員は5人です。当日会場へお越しください。申し込み多数の場合は抽選です。問い合わせ教育総務課。男女共同参画推進審議会ウェブ会議。11月5日金曜日午後2時から。場所は市役所3階301会議室。定員は5人です。当日会場へお越しください。先着順です。問い合わせ、市民共同男女参画推進課。緑化推進委員会。11月10日水曜日午後3時から5時。場所は中央公民館2階講座室2。定員は10人です。当日午後2時40分から会場で受付、先着順です。問い合わせ、水と緑と講演課。図書館協議会、11月11日木曜日午後2時から。場所は中央図書館3階視聴覚室、定員は10人です。当日会場へお越しください。申し込み多数の場合は抽選です。問い合わせ、中央図書館。電話 042-345-1246 番。文化財保護審議会。11月12日金曜日午後1時半から。場所は福祉会館第2集会室。定員は3人です。当日会場へお越しください。申し込み多数の場合は抽選です。問い合わせ文化スポーツ課。11月14日日曜日、マイナンバーカードを受け取れる臨時交付窓口を開設。マイナンバーカードの申請が済み、交付通知書が届いている方は、マイナンバーカードを受け取れます。当日カードの受け取り以外の手続きはできません。なお、マイナンバーカードを受け取っていない方には、干渉通知書を送付しています。通知書に書かれた取り置き期限日を過ぎると、カードが廃棄されている場合があります。保管状況は問い合わせ先へご確認ください。11月14日日曜日午前9時から午後4時、場所は市役所1階市民課です。定員は108人。申し込み、11月11日木曜日の正午までに電話で問い合わせ先へ、先着順です。問い合わせ、小平市マイナンバーコールセンター。電話 042-346-9841 番です。動く市役所、マイナンバーカードの交付申請をサポート。動く市役所、大沼、鈴木、中島地域センター、小川上水南公民館。巡回日にマイナンバーカードの申請サポートをしています。交付申請書の記入方法の説明や、マイナンバーカード用の写真撮影、申請書の受付までを一連で行います。なお、写真撮影費や申請書の郵送費はかかりません。定員は各回3人です。申し込み、動く市役所巡回日の2営業日前までに電話で問い合わせ先へ、先着順です。動く市役所の巡回日や持ち物など、詳しくは小平市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、小平市マイナンバーコールセンター。電話 042-346-9841 番です。 住宅建て替え中の土地、固定資産税都市計画税の特例。住宅の敷地は住宅用地の特例で税負担が軽減されますが、付加期日1月1日時点で建設予定地である、工事中であるなど、完成した住宅がない場合は、原則特例は適用されません。ただし、次の要件すべてに該当する場合は、特例が適用されます。特例、税負担の軽減の要件。令和3年1月1日に住宅用地であった。令和4年1月31日までに建て替え中の住宅が基礎工事に着工している。住宅の建て替えが建て替え前の敷地と同一の敷地で行われている。土地家屋の所有者が令和3年1月1日と令和4年1月1日で原則同一である。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ税務課です。費用を補助。住宅の耐震診断、改修、ブロック塀改善。阪神・淡路大震災では、地震による建物などの倒壊で多くの方が犠牲になりました。また、平成30年に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀の倒壊で深刻な被害が発生しました。地震による被害を防ぐためにも、まずは家や塀を安全にしましょう。木造住宅の耐震診断費用を補助。対象、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、指定の診断機関による耐震診断を実施するもの。補助金額、診断費用の2分の1に相当する額、1件あたり8万円が限度です。木造住宅の耐震改修費用を補助。対象、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震基準を満たす耐震改修工事を実施するもの。補助金額、改修費用の3分の1に相当する額、1件あたり100万円が限度です。ブロック塀などの改善費用の補助。対象、撤去。道路に面し高さが1メートル以上で倒壊の恐れがあると判断されるブロック塀などの撤去。改修。撤去後に倒壊の防止に十分配慮した安全な塀などの築造。補助金額。撤去。経費の9割以内。1メートルあたり1万2千円。限度24万円。改修。経費と1メートルあたり3万円を比較し、少ない額の5割以内、限度30万円。補助を希望する方は、必ず工事の契約前にお問い合わせください。問い合わせ、建築指導課です。今月の税、10月。市民税都民税の普通徴収、第3期。国民健康保険税、第4期。納付は11月1日月曜日の納期限までにお願いします。市税はコンビニエンスストアでの納付やインターネットを利用したクレジットカードでの納付、ヤフー公金、スマートフォンアプリでの納付もできます。詳しくは納税通知書をご覧ください。なお便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。市税を納期限内に納付できない方は納税相談を。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少した、事業の継続が難しくなったなど、市税を納期限内に納付できない事情がある方は、納税が猶予される場合があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは収納課です。日曜夜間納税窓口を開設。日曜窓口、10月24日日曜日、午前9時から午後4時。夜間窓口、10月25日月曜日、午後5時から8時。場所は市役所2階収納課、入り口は庁舎北側です。来庁の際は納税通知書をお持ちください。なお、日曜夜間窓口では、納税証明書の発行はできません。問い合わせ、収納課です。